始まりました。映画の話したすぎラジオ第243回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回が2025年の通常回のラストの収録になります。はい、ではまずオープニング入っていこうと思うんですけれども、マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週は1本話した映画があるんですけど、うん、みんなおしゃべりっていう映画を見たんですけども、これ、はい、お二人ご存知ですかね？
タイトルは聞いてます。
はい、一応どんな映画かっていうと、まあ、ポスターとかすごい結構ろう者 VS クルド人っていうなんかすごいサブキャッチみたいなのがついてるんですけど、
うんうん、
で、まあ、ろう者のコミュニティとクルド人のコミュニティが、まあ、同じ、まあ、商店街の中にいて、うん、まあ、その両者が喧嘩じゃないですけど仲違いしていってしまうみたいな、まあ、簡単に話しちゃうとそんな感じなんですけども、まあ、本当に劇中日本語と手話とクルド語とともいろんな言語がまあ行き交うような感じで、で字幕もそれぞれこう、もう字幕がデフォルトでついてるみたいな映画なんですけど、
はいはいはい、
もうずっと字幕がついてて、けど、まあ、その字幕も一個の演出の一つというか、きちんと翻訳がされるわけではなかったりするんですよね。例えばクルド語とかもそのままなんというかアルファベットというか僕らが通常読めないような言語でバーって出ていって、その時何て言ってるかはわからないみたいな、うん、たまたま日本語もわかる人が通訳してくれる時とかはその内容がわかったりするんですけど、うん、そう、なんかその辺すごく徹底しているというか、うん、なんかその言葉って本当にいろんな言語があってもう通じないよねっていうところをすごくしっかりやっているというか、でそれぞれこう使う言語というか、そこがすごいやっぱアイデンティティになっているがゆえに、やっぱりいろいろこう圧力というか、こういう思いがこの言語にはあってっていうのがこう結構両者いろいろ出てくるんですよね、
うん、
でもそのクルド人のコミュニティっていうのも、なんでお前らクルド語喋らないんだよとかって、なんかそのクルド人のコミュニティの中でも、まあ普段はトルコ語だったりを使うみたいなっていうのがあったりとか、あと手話のろう者のコミュニティの中でも一人多分アメリカからやってきた人がいて、でお子さんがいるんですけど、そのお父さんとか子供は多分アメリカ式の手話で喋ってるけど、一応日本という国に来ているので日本の学校では日本語手話で話を聞いたりというか話せるように練習したりとか、そこに溶け込もうとしてるとか、あと耳が聞こえる人の手話と実際のろう者たちが使う手話の圧力とかも描かれたりとか、なんかすごい、うん、もういろんなトピック詰め込んでて、すごくいろいろ考えさせられるというか、うん、日本ってなんかもう単一の、まあこれ違いますけど、実際は一つの言語で、まあ民族も一つみたいな言われ方しますけど、いや全然そんなことないよねっていうことをなんかすごく改めて実感させられるというか、なんかそういう映画になってて、これはすごいなというか、当たり前なんだけどなんか全然気づいてないことたくさんあるじゃんってことにすごい気づかされるみたいな映画でしたね。はい。
うん。いや、まず、タイトルというか、その、サブコピーのセンセーショナルさはすごい気になってはいたんですよね。
はい。
で、うんうん、ちょっと、過激すぎではっていう気も、せんでもなかったんですけど、ま、この、言語が複数にまたがるっていうのが、ちょっと興味深いなぁとは思って、まあ、マリオさんがおっしゃられる通り、その、言語の、同一性って言ったらいいんですかねって、民族って意識にすごい寄与してるじゃないですか。
はい。
言語を共有している我々は単一の民族ですよねっていう意識が働きやすいと思うんですけど、まあそこで、その、クルド人の人たちが使ってる言語っていうのが、まあ、我々じゃないっていうふうに、まあ感じてしまうとことしてあると思うんですけど、あ、じゃあそうなった時に手話って我々ってって感じてるのかなっていう、それがまあ日本語の手話だったとしても、もしかしたら少し違うものとして感じてるのかもしれないなっ って、それ自体がちょっと気づきというか、問題提起として面白くもあるし、少し怖さも感じる部分としてあるなぁとは思って、あ、自分ちょっとそこに意識いってなかったんだみたいな気づき自体にちょっと怖さも感じるなぁと思ったりとか、あと、ちょっと聞いてて思い出したのが、ヨーロッパ新世紀っていう映画を思い出してたんですけど、あれも確かルーマニアかどこかが舞台で、で、劇中でルーマニア語とドイツ語と英語とフランス語ぐらいが入り混じって全部が違う色の字幕として表現されてたんですけど、で、さらにそこにアジアから出稼ぎに来てる人たちがそれぞれの言語を喋るけど、その人たちには字幕をつけないみたいな意図的な演出がされてて、その言語が入り混じっているっていうことを演出としてやるっていうのが結構まあすごいなって思うし、まあそれを日本の作品でもやってるんだなっていうのが興味深いですね。
それこそさっきの手話の話ちょっとだけ深掘ると、僕はこれ見てないんですけど、ただそのマリオさんがさっきおっしゃってるその手話にも2種類あるって話とか、
はい、
で結構それは割と自分は知識としては知ってるんですけど、その日本語対応手話といわゆる、うん、ろう者の方々、日本のろう者の方々が独自のコミュニティの中で作っていった手話っていう、
うん
うん、で基本的にはネイティブはむしろそっちで、日本語対応手話って要は聴者側に寄せたその手話なんですよね、うんうん、
はい、
で多くの場合テレビとかで多分翻訳として流れてるものの一部はそうだったりするっていう、それで批判が飛んだりするんですけどよく、
うんうん、
そう、なんかその辺の解像度、例えばさっきのクルド人の中でもクルド語とトルコ語があったりとか、もちろんそれは、うん、生まれ育ちの国が違ったりそれぞれのバックグラウンドが違うんで、それはそうなんですけど、なんかその言語って切り口をそういう風な多様性の描き方として描くんし、まさにアイデンティティってさっきおっしゃってましたけど、なんかそうですね、もういわゆる僕らは普通に共通民族だと思い込んでるじゃないですか日本って、
はい、
だからこそちょっと排他的になりやすいっていう良くない面があるなと思ったりするんですけど、なんかそれを日常の中でやいやそれだけじゃないでしょっていうところにしっかり視点を持たせてくれるし、さらにそこの解像度まで深めてくれるっていう意味でめちゃくちゃ解像度高い作品だなっていうふうに思って、ちょっと見たいなとは思ってました。
いや本当にすごいですね、解像度高いというか、うん、本当にあそうだなっていう、こうすごい気づきが本当にやっぱあるというか、うんうん、で本当手話の話も、まあ、僕もなんとなく知識としては知ってたんですけど、そのろう者の方が実際に使う手話とその、健聴者というか、その耳が聞こえる側が使う手話って違うっていう話とか、
うんうんうん、
あとね、本当に手話のそのコミュニティの中でも、ほんの一部の地域でしか使ってないやつとかもあるとか。
そうですね。うん。あります。手話の方言みたいなやつですよね。
そうそうそう。方言みたいなもん近いですけど、でも、うん、もうそのコミュニティが消滅したらもうその言語なくなっちゃうよね、みたいな。
うんうんうん、
っていう、まあそういう危機にやっぱり直面をしてる。というか、だからこそ自分たちの言葉を守らなきゃいけないみたいな気持ち、すっごいなんか節々からあるというか、
うん、
っていうのはすごい感じられるんですよね。で、やっぱりクルド人のコミュニティに関しても、まあ、劇中ちゃんと出てくるんですけど、クルド人ってもう本当いろんな国にまたがったところにあるので、なのでそのトルコ語を喋る人もいるし、アラビア語を喋る人もいるし、みたいな、
うん、
なんかそういうやっぱグラデーションというか違いが本当はあってっていう、そこはまた難しいなぁとも思いますし、うん、で結構そこでやっぱそのろう者のコミュニティとクルド人のコミュニティの中でちょっと板挟みになるキャラクターがまあそれぞれ出てくるんですよ。
ほうほう。
ろう者側ではいわゆるコーダ、
うんうん、
ですね。はい。ろう者の家族で唯一耳が聞こえるみたいな、
うんうんうん、
っていうまあ娘まあその人が主人公というかがまあその女の子がいるんですけど、でクルド人側の方ではまあ日本語ができる男性、子供がいるみたいな。
ああ、多分設定としてはマイスモールランドとかとすごい近い。
あ、そうですね。
感じの
近い感じですね、うんうんうん。はい。っていうまあいて、でまあちょっとほんの些細な行き違いかなんかでちょっと喧嘩みたいになっちゃうところからこれ始まっちゃうんですけど、結構面白いなと思ったのがそこでこうまあ何があったのかっていうか、こうなんとかこう仲を取り持とうとしてこうしっかりこう通訳というかするんですけど、うん、結構。伝え方のニュアンスというか、スタンスが違うっていうのとかもあって、
はいはいはい、
言われたものをそのまま翻訳する人と、言われた内容をちょっとこっちで 要約して伝えるのかとか、
うんうんうん、
要約してとか、もうちょっと口を荒く言ってたのを穏便にして返すとか、っていう、
うん
うん、その辺のスタンスとかあって、じゃあ本当はこれどっちがいいんだろうねみたいなのがあって、わかんないなって、すごい考えさせられたりとかもしたんですよね。
ああ、なるほど。
いやー、もうちょっと気づきが多すぎて、面白すぎるっていうのもあるし、もうテーマとしてその、うんすごいなと思いますし、
うん、
あとこの映画最後とんでもないことになるんで、
ほう、
とんでもないことと言うとあれですけど、そんな終わり方あるみたいな、っていうものが見れますので、そういった意味でもね、驚きますので、ぜひぜひこれは必見な映画かなっていうふうに思いました。はい。
なるほど。
うん、うん、うん。
はい。今週はこんな感じです。
はい。はい。おいさんいかがされてましたか？
今週はですね、配信されている、まあ、結構、劇場スルーになっちゃった作品って、ちょっと話題になってるやつだと思うんですけど、ルカ・ガダニーノの新作が Amazon プライムで配信スルーになってましてですね、アフター・ザ・ハントってやつなんですけど、うん、これが、ちょっと喋りたくて、
うん、はい。
結論から言うと、めちゃくちゃ好きなんですよ、この映画。
うん、
で、ストーリーは、ちょっとターとかに近いような話のようにも見えるし、うん、ですね。なんで、舞台はイェール大学、大学なんですよ。
うん、
で、哲学科の教授を、ジュリア・ロバーツが、まあ、これが主人公になるんですけど、で、彼女が、要は、職を取れるかどうかの瀬戸際なんですよね、その。
はい。
ああ、ディアストレンジャーの西島秀俊みたいな感じですね。
あ、そうそうそうそうそう。アカデミアだと結構そこはめちゃくちゃあるあるだなっていう感じなんですけど、そのちょうど助教、はい、准教ぐらいで、普通だと多分残念間に1回ので、定期で更新されていくんだけど、そこから本当に教授職というか研究室を持てるかどうかみたいなポイントに立っていると。で、彼女の同僚としてアンドリュー・ガーフィールドが演じる男性の教員もいて、で、まあ彼女たちは哲学科に属してるんですけど、で、そのアンドリュー・ガーフィールドの同僚、多分ほぼほぼ同じポストの人がいると。で、多分研究分野もかなり近いし、昔からの、まあ、ある程度仲はある人なんだろうなっていう、まあ、ちょっと恋仲でもあるんですけど、その二人が。で、ジュリア・ロバーツは恋仲なんだけど、結婚しててパートナーはいるっていう状況なんですよ。
うん、
で、その中で、そのアンドリュー・ガーフィールド演じる男性教員に、まあ、性的暴行を受けたと訴えてくる自分の教え子が出てくるんですね、
うん、
女性の、
うん。
で、そこから、まあ、ある種その、アカデミック、におけるセクハラ問題みたいなところが転がっていって、それがこうどう主人公たちの関係性をこう巻き返していくかというか巻き込んでいくかっていうような話になるんですけど、まあだからキャンセルカルチャーとかのことを結構しっかり描いてるっていう意味ですごいターンに近いテーマ性を抱いている映画ではあるんですけど、これ僕すごいいいなって思ってるのが、ちょっとね今回の課題作にもまたこれ通じるんですけど、その肥大化したってか内面化された社会性と実際の個人的な感情をどう折り合いつけるかって話になってるのが僕すごいいいなと思ってるんですよ、この映画。
うん、
まあある種セクハラを受けてしまった、まあ、というか、まあ、性的暴行を受けてしまったと訴える女子生徒っていうのがいて、その女子生徒がある種まあウォーク的に描かれるんですけど、
はい、
ただ彼女はその、まあ、最初にジュリア・ロバーツ演じる主人公にまあ、そういうことがあったんだっていうのを訴えに来るわけですね。で、その訴えに来て、で、助けてほしかったんだけど、ジュリア・ロバーツはアンドリュー・ガーフィールド、その加害者であるアンドリュー・ガーフィールド、ちょっと恋仲である。
うん、
プラスアルファ、その自分のライバルでもあるっていう関係なので、
うん、
過剰に落としてもそれはそれでっていう。
ほうほうほうほう。
だから、なんかのらりくらりかわそうとするんですよ。
はいはいはい。
で、それをやろうとするんだけど、結局その大学側に訴えられて公になっていくと、アンドリュー・ガーフィールドを罰するというか非難するような感じに徐々になっていく、うん、ただその性的暴行を受けたと言っている女子生徒も女子生徒で、まあ多分それはある程度は事実なのかもしれないっていう描き方にはバランスになってるんですけど、
うん、
結構真実やぶの中的な感じではあるんですが、
うん、
そのある程度は多分アンドリュー・ガーフィールドやったんだろうなっていう風に見ながらも、
うん、
ただなんかジュリア・ロバーツ側に特別な感情を抱いてないとも描かれてるっていう、
ほう、
そう まあ、ここは多分ね、ルカ・ガダニーのらしさなんですけど。
はいはいはい。
っていう、三角関係ものに見えなくもないんですよ、この映画。その、アカデミックだし、実際起こってることは非常にショッキングな出来事が起こってるというふうに描いてるんだけど、まあ、あくまでそういうふうな、なんていうか、事件が起こったという体で話は進んでいくんだけど、果たしてこの三人本当にそうかっていう、いや、裏に個人的、もうちょっと別の感情で動いてないっていうのが、ところどころで見え隠れするところが、めちゃくちゃ面白くてですね。
ほうほう。
なんかその、女子生徒側もちょっとだけ、どうやらジュリア・ロバーツに恋心らしいもの。
うん。
まあそれは少し錯覚かもしれないんだけど、それを抱いているようにも思えるし。で、ジュリア・ロバーツはジュリア・ロバーツで、めちゃくちゃ秘密主義的な、ものすごいプライベートをひた隠しにする、自分の感情をひた隠しにするキャラクターとして出てくるんですけど、まあ、で、ある種の欠陥も抱えてるっていうキャラクターの方がどんどん見ていくとわかるんですが、なんか、その完璧じゃなさというか、ほころびみたいなところの奥にある真相みたいなものを聞くと、てかまあ、最初の事実はちょっとヒントとして出てくるんですけどね、それを聞くと、ああ、ってことは性的暴行ってあったのかなっていうのもすらもうなんか入れてくるみたいな。で、その中で社会は彼女の側、要は性的暴行を受けたということを公言した彼女の側にどんどんどんどんこう、社会というかメディアみたいなものは煽られていくというか、そこをこそ応援していくんだけど、真実ってどうなんだろうっていう。で、これ多分ちょっと危険なポイントもあるような気がしてて、いわゆる相対主義的な描き方ではあると思うんですよね、すごく、実際に起こったことを少し相対化するような視点がある、で、これ多分エリントンもまさにそうだなと思っているとこなんですけど、相対化してちょっと霊障主義的にも見えるんだけど、一方でその過激化するイデオロギー、による対立みたいなものの裏側にはもっと個人的なものがあるかもねっていうふうに、その社会の問題にする前の個人の問題っていうのを描いてるようにも思えるんですよ。なんとなく今年そういう映画僕すごい多いなと思っていて、まあそれこそベイビーガールとか僕もそういう映画だったなって思ったりするんですけど、まああとワンバトラースターアナザーもそうだと思っていて、まあアメリカがある意味そういう映画というか風潮なのもそうなのかもしれないし、そのイデオロギーで対立していくというか、その暴走していく部分にちょっと相対主義でもいいから一回冷静になってみようよっていう視点をなんか今提示しようとしてるのかなっていうのがちょっと見え隠れしたりしていて、そういう意味ではその結構いろんな映画今年ありましたけど、その中のうまい落としどころはフターザサントはやってるような気がするなっていう、意味で、僕はすごいこの映画面白かったです。
見てないので、あくまで今聞いた範囲での受け取り方で喋っちゃうんですけど、まあ、ルカ・グアダニーノって、まあ今、こう、世間一般で、この立場の人は正しいっていう風に言われる傾向があるとか、あるいはその正しくないって言われる傾向があるみたいなのに、あんま乗っからないなっていう感覚があるんですよね。その立場が弱いと言われる側であるとか、あるいは少数者って言われる側の人が別に正しくあるわけじゃないみたいなことも描いてくるなっていうのはあって、で、それってフェアでもあるし、同時にちょっと危なっかしさもあるとは思うんですよね。ただ、まあ、彼のスタンスとして、そこのフェアネスをかなり重要視してるんだろうなっていうのはすごい感じるんですよ。そこは、面白いですね。やっぱ、そういう風に作ってくるんだなっていう。で、そこはやっぱり、ちょっとターと違うと思うんですよ。
いや、そうなんですよ。
やっぱり、ターって、その、女性が、そういう男性社会の中で権威の側になったら同じように振る舞いますよねっていうのを、こう、誇張して描いてたから、そこのこう、なんていうか、フェアネスみたいなあんまりないというか、やっぱりちょっと誇張されたものとして描かれてたと思うんですよね。なんかその、個人の中にある複雑さのひだみたいなとこはあんまり描いてなかったと思うんですよ、ターは。あくまでこういう構造の話。で、その構造の中に、 女性を当てはめたら結局男性と同じような振る舞いになりますよねって、もちろんその女性ならではの見え方もしてるんだけど、やっぱりその構造の話になるというか、その個人の飛騨の話はあんまりしないなっていう感覚はあったんで、まあ今回アフターザハントはそこを描いてんのかなーっていう聞いてる限りの感想です、これは。
そうですね、もう大方その感じで期待してみてもらったらいいのかなと思うんですけど、そのいわゆるなんていうかな、どちらが間違いでっていうのをすごい断罪的にも描かないし、
うん、
まさにその一番この映画で多分加害的に描かれるであろう男性の、うん、あのアンドリュー・ガーフィールドがやってるんで、
うん、
その辺のね繊細さもね結構見事に描かれてるんですよ。
うん、
なんていうかやってることはこいつって思いつつ、ただ確かにちょっと信じたくなっちゃう可愛げもあるなみたいな絶妙なバランスで全体的にこう人物描写が描かれていくんですね。
うん、
なんかそのあたりのその役者の配置だったりとか、あと絵的にもこう結構切羽詰まるというか息が詰まるような絵も多い中で、とはいえやっぱり美しさもしっかりと加賀谷のなんであったりはする、詩的なところもあったりはするっていう、なんか全体的にすごいバランスよく作られてるなっていう感じもありつつ、2025年の映画になってるなっていう気がしたので、そう、もちろんこれ劇場かかりづらいのはすごい理解ができるんですけど、うん、なんか劇場で見たかったところもちょっとあるし、まあでも配信で逆に広く見れるっていうのはそれはそれでいいのかもしれないなぐらいに思ったりはしたっていう、
うんうん、
うん、そのぐらい結構好きな映画でしたね、アフターザハント。
うんうんうん、なるほど。
いや見なきゃなと思ってたんですけどね、僕もねっていう、見てねえよっていう、これもあるし、あのナイブズアウトの新作も来てるしみたいな、
そうですね、
配信がすごい溜まってるなーって状態なんですけど。
そう、あの、ジェイ・ケリーとかもありますからね。これも僕見たんですけど。
ジェイ・ケリーね。まあ、
はい。
これ僕映画館でそれは見たんで、あれなんです
けど。なるほど。はいはいはい。
そう。
あ、ちなみにちょっとだけ言うと、ジェイ・ケリーのラストと、アフターザ・ハントのラストは、ちょっと似てるので。
あ、本当ですか。
はい。ただ、アフターザ・ハントの方が、え、そんな飛躍するんだっていう。
へ、
うん。ちょっとびっくりしました。ここまで、ここ、なんかこのトーンで描いてたのに最後その飛躍で終わるんだっていう。
ええー。いや、ジェイ・ケリー見てない人にとって何のこっちゃって話なんですけど、もう感動的じゃないですか。
はいはいはいはいはい。
いやもうあれはちょっとね、泣いちゃうなっていうラストだったと僕は思ってるんですけど。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
もう映画とはっていうね。
で、まあそう、やっぱそういうのやっぱ僕ら好きになっちゃうなっていうのもあるし、
うんうん、
で、そこがまあこうね、リアルとフィクションがない混ぜになった感じですよね、モサイね、あれはね、
うんうんうんうん。
っていうので、すごく素晴らしいラストだなって思ったんですけど、
うん、
アフターザハントもそれに近いっていうのが、ちょっと全然想像つかないですね。
まあそこの部分はちょっと違うんですけど、その、ある意味、最後のトリックというか、ちょっとした飛躍。はい、
うん、
あの本当にラストのラストの飛躍が、全く同じだったらちょっとびっくりしたっていう。
へ
ぇ、ああ、ああってなったっていう。なので、そこもちょっとぜひ楽しみに見てもらえたらいいかなと思います。
うんうん。
はい。こちらそんな感じです。
はい。僕はですね、雪雪って進軍をちょっと見てたんですけど、
はいはい、はい、はい。
で、まず、なんで見たのかっていう話なんですけど、エディントンへようこそで、主人公が乗ってる、選挙用のカスタムカー、
うん、
あの、めっちゃもういろいろ看板貼っつけてる改造車が、その雪生きて進軍で、奥崎健三氏が乗ってる改造車をモデルとしてるっていうのを見て、あ、そうなんだと思って。
そうなんだ。そうですか。
はい。いや、アリアスター、嫌なとこ取ってくんなと思って、
本当だな、
はい。で、まあ、生き生きて進軍は、もう、ドキュメンタリー映画の中でも特に有名な一作、うん、旧日本兵の奥崎健三氏が、自分が所属していた部隊の、まあ、戦争犯罪って言ったらいいのかなみたいなものを追求していくっていうドキュメンタリーなんですけど、うん、もうね、誤解を恐れず言うと、むちゃくちゃ面白いんですよ、これが。本当に。本当に、奥崎健三氏が強烈すぎるんですよね。で、 冒頭始まって最初に彼の自宅兼店舗みたいな建物のシャッターがあるんですけど、田中角栄を殺すために記すっていうのがバーンって描かれてるんですよね、シャッターに。
はい、
で、
はい、
あの本人の自著のタイトルっぽいんですけど、だからあの宣伝のために書いてるっぽいんですよね、それ自体は。
うんうんうん、
で、同じ文言が書いてあるそのエディントンにようこそ出てきたみたいな選挙カスタムカーみたいなのに載ってるんですけど、もうね、超ド級の犯罪者なんですよね。まず、傷害致死事件を起こしてるんですよ。で、人を殺して服役してて、あと、うんうん、皇居の参賀で、天皇に向かってパチンコ玉を売ったりとか、あるいは、天皇のポルノを、ポルノ写真をビルからばらまいたっていうので、前科三犯のなんですけど、で、もう、徹底的に、天皇裕仁を断罪するみたいな感じで、もう天皇批判、天皇制批判を行い続けてる、もうアナーキストなんですよね。
うんうんうんうん、
で、住んでるのが神戸なんですけど、まあ12月23日、昭和天皇の天皇誕生日になったら、まあ皇居に行って、演説するんですよね、皇居の周りで。で、まあ、そこに警察とか、もう多分公安らしき人とかがもう集まってきているんですよ。もう多分、もうご存知奥崎健三みたいな感じで、もう要注意人物のはずなんで。で、そこで、もう彼が天皇批判をしている横で、右翼外戦車が通っていくとかっていうもう強烈な絵があったりとか、すごいな、これってなってるんですけど。ただ、まあ、そこでね、彼がまあ、自分が所属していた部隊で、その兵隊がどうも銃殺刑に処されたらしいと、
うん、
2名。ただどうもそれが終戦後に行われたっぽいっていうので、まあ、彼がそれを追求していくんですよね。
うんうん、
で、もともとこのドキュメンタリーの撮影自体はあくまで奥崎健三氏自体の面白さに着目して撮り始めたっぽいんですけど、そっからその銃殺刑の真実を追求していくっていう部分にフォーカスした方がより面白いんじゃないかってことで、そこにどんどん話の焦点が当たっていくんですよね。で、今話って言ったんですけど、これドキュメンタリーというよりはかなりフィクションとドキュメンタリーの境目が怪しい作品で、その奥崎健三氏自体がどんどん、なんていうか、演じていくんですよね。こういうキャラというか。だんだんその被写体であることに乗っていくというか、利用していくというか、より過激に振る舞おうとするし、カメラの側もその過激さを煽っていくような、なんか共犯が生まれていってるんですよ。
うんうん、
で、まあ、本作、そのドキュメンタリーの中でもこう、際立ってる点として、そのカメラと被写体の共犯関係、で、その虚実入り混じった先にある、真実みたいなものがすごいみたいなのでよく言われてるっぽいんですけど、うん、見ててこれいいのかって思うんですよ。これはいいのかっていう、こんなことやっていいのかっていう、その追求していく先で旧日本兵、自分が所属してた部隊のいろんな人たちをやったことを暴いていくんですけど、もうその人たちはもうそこで起こったことを本当はもう墓まで持っていきたかったんですよ。
そっか、はい、暴いてしまうのか。なるほど。
いや、これを言わないのは、お互いのためにそっちの方がいいでしょう、みたいな、そういう妥協は彼は許さないんですよね。
うん、
でもその追求される側はもう人生も黄昏を過ぎて、あとは人生を畳んでいく段階に入っているような、もう老境に至っている人たちの過去の罪をゴリゴリに暴いていくんですよね。で、その周りに、その人の奥さんであるとか、あるいは、孫とかが映るんですよ、画面の端に。これ自体は、もちろん僕、その戦争犯罪とかちゃんと暴かれるべきだと思いますけど、彼らの人生にここまで踏み込むこと自体はいいのかみたいな、その感情も同時に生まれるんですよね。なんかその、同時にいいのか、でも必要なんじゃないかみたいな、二律背反が見てる側の心に生まれ続けるし、それをやってる側も、ドキュメンタリーというよりは、わざとそうやってるっていうのが、ちょっとあまりに倫理的に危うすぎるんですよね。
うん。うん。
ちょっと強烈すぎましたね。 もうさすが伝説的な一作で、まあ僕、ずっと名前はしてたんですけど、見るの怖かったんですよ、本当に。怖すぎて。もう今回のきっかけがなかったら、もうずっと一生積んどこかなって思ってたんですけど、まあ、いい機会やと思って見たんですけど、いや、ちょっとこれはね、恐ろしい作品だったなと思いましたね。はい。本当になんか、人間のむちゃくちゃエグいところを描き出している。それはその、旧日本兵の人たちもそうだし、奥崎健三氏そのものもそうだし、その監督の原監督、撮ってる側の内面もちょっと浮き彫りにしちゃってるような、恐ろしさがある一作なんですよね。うん。で、見ててちょっと思い出した作品。まあ、これもドキュメンタリーなんですけど、アクト・オブ・キリングっていうドキュメンタリー映画があるんですけど、
はいはいはい、
これがインドネシアで、多分1960年代かな。まあ、左派の人たちを民間の自警団みたいな人たちが虐殺していったっていうのを、その当人たちは悪いことしたと思ってないから危機としてそれを語るんですよね。で、それをじゃあ、うん、当時の様子をもう一回演じてくださいって言ってそれをカメラに収めていくっていうドキュメンタリー映画だったんですけど、まあ、本人たちはもう英雄的に振る舞ってたりするんですよね。地元の名士とかになってたりするんですよ。当時虐殺を行ってた人たちが。で、そのある種の英雄譚としてその虐殺行為を語っていくっていうのをカメラに収めるっていう、その虚実入り混じった感じっていうのに少し通じるものがあると思って、今すごい恐ろしいものを見てるなっていうのがあるんですけど、ただゆきゆきって進軍がより恐ろしいのは、その映像内で演じてるっていうのを自覚的に演じてるんじゃなくって、奥崎健三氏本人が、その、演技じゃなくて、乗っかっていくんですよね。演技じゃないく、自分はこう振る舞うのが自分なのだっていうのを出していくんですよ。
うん、
その、彼自身の多分、義憤で行動してる部分もあれば、自己顕示欲もあると思うんですよね。その、もう、すごい、いろんなものが入り混じったものを、さらに虚実もぐっちゃぐちゃの状態で見せられて、え、これはいいのかみたいなのが、もうラストまでずっと続くんですけど、まあ、さらに、ラストがすごいんですよね。その虚実入り混じったものの果てに、カメラっていうものを通じて、虚構の先にある真実っていうのを見せられる、続けた後で、そのカメラを経てない、純粋な真実としてあまりに強力な爆弾がラストにポンってあるんですよ。
ほう。
だから実際に調べたら簡単にわかる事実としてあることがラストでボンと描かれるんですけど、うん、もうこれがさらにその虚実入り混じった先にあるもう揺るがしようのない真実がもうさらに恐るべき物事として全てをぶっ壊してくるんですよね。
ほう。
ちょっとこれね、凄すぎるんですよ。で、今ちょっとテンション高く語ってることさえ僕ちょっと危ういなと思うぐらいには、良くない作品です、これは。本当に。あんまりおすすめしないかもしれないです。僕はもうこれはもうやっちゃいけないと思うんですよね。ドキュメンタリーっていう体でこれをやるのは良くないと思うから、まあ、今回のエディントンへようこそみたいにフィクションでやるべきかなって思います。ドキュメンタリーとしてこれをやるのは僕はもうやってはいけないんじゃないかなっていう。ただ、それをやれた時代に撮られた映画として恐るべき一作であることは間違いないとは思いました。うん、はい。いやー、すごいですよ、本当に。
そうですね。僕も見たことあったんですけど。
はいはいはい。
ぎょっとしますね。最後何やったっけって思い出して、あれかって今思い出したんですけど。はい、うん、いや、でも、なんて言うんですかね。この、ある種の過激さが、ある種痛快ですらあるって、はい、なんて言うんですかね。今の SNS 社会的だなって、ちょっとすごい思うんですよね。言い切っちゃう人の、に憧れるじゃないですけど、
はい、
うん、
そこに乗っかっていっちゃうみたいな、それが良しとされちゃうみたいな感覚の、ある意味走りでもあるよなって、今思うと。そういう存在でもあるなって思うんですよね。
はいはい、
うん、
そうなんですよね。僕もそれ見ながら思ってて、この映画の中ではカメラが他者の視点として、その被写体自身の行動に影響を与えちゃってる。もともと持ってる彼の義憤とか、ある種の前世みたいなものとは別の行動指針がそこに加わっちゃって、それがより過激なものとして、この社会に投影されてしまってるんですよね。
うんうんうんうん、
でそれって、インターネット、特に SNS が簡単に実現できてしまってる。だから、当時はまだカメラっていう選ばれしものだけが関われるもの。映す側も、映される側も、まあ、あくまで選ばれた存在だったものが、全員そこに関わっていけるから、本来持ってたモチベーションをより先鋭化したものに勝手になっちゃうみたいなのって今いくらでもあると思うんですよ。
なるほど。だから、バズの呪いみたいなものの走りがそこにあるんですね。
のように見えるなってちょっと、今思うとですけどね。う
ん、確かに。なるほど、なるほど。
ただ、まあ、本作自体は、まあ、彼が、最終的に捕まるんですよ。収監されるんですけど、うん、その後でこの映画は公開されてるから、うん、その、奥崎氏自体は、そのバズの部分には関与できてないというか、あんまり認知してないはずなんですよ。まあ、多分、映画がヒットしたこと自体は知ってたと思うんですけど、実際には見てない。
うん、
その自分の行動にその映画のヒット自体は、あんまり影響を与えてないんですよ。少なくとも映画の段階では。
なるほど、なるほど。
だから、どっちかというと、その見られているっていうことが、彼の行動を加速させていったっていう。
うん、
ああ、でもなんか、それを聞くと、やっぱりエディントンのモチーフっぽさも確かにあるなっていう、気はしちゃいますね。
うん。
ねえ、まあ、まあ、まだこれが何というか、逮捕されて、収監されて、まあ、その後に、まあ、映画が出てっていうか、その、映画自体も本人が作って、たわけではまあある意味ないというか、まあ、
うん、
って感じじゃないですか。もうこれが今だったら別にマッチポンプできますから、もういろいろ問題起こしまくった果てに自助伝出しますとか、
うん、
あるじゃないですかみたいな、
うんうん、
もうそういうことも普通にできちゃいますからねみたいなことを考えると、
うん
うん、より今というか現実はよりなんか変なとこに走ってないかっていう気持ちもやっぱありますよね。
なんか
そういう自家発電感は、マッチポンプ感は本作あんまないんですよね。
うん。
ただ、その、撮る側と撮られる側が、互いに、互いを利用しようとし合った結果、もうとんでもない加速が生まれて、とんでもない先鋭化された作品になったっていう。まあ、作品です、これは。ドキュメンタリーっていう、その、事実を切り取ったものじゃないんですね。
うん。
そういうちょっと、ドキュメンタリーの、なんていうんですかね、自他が本当に、ごっちゃになってる感と言ったらいいんですかね。
うん、なんか、この表現合ってるか分からないですけど、ジャーナリズムとしてのドキュメンタリーではなく、アートとしてのドキュメンタリーってことですよね。
あー、アウトサイダーアートかもしれないです。
なるほど、なるほど。
うん、はい。まあ、あんまり進めないです。見てもあんまり健康的な気持ちにならないので、はい。ドキュメンタリーとしてこれを楽しむっていうのは、もうこの世界になくていいなって僕は思いました。はい。っていう感じでしたね。あ、僕はどっちがすごい作品かと言われたら雪降って進軍をあげますが、好きなのはエディントンの方かなという、好きな方というか、あるべきなのはエディントンの方が今後はあるべき。
なるほどな。
はいはい、はい。同じことを描いたとしても。
うん。
っていう感じでしたね。
うん、うん、うん。
はい。では、そんな感じでテーマトーク入っていきたいと思います。